ちは、ボディーボイスのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっているトータルヘルスケアトレーナーかつ元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは姿勢にも関係、肋骨の話をお送りします。お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、最初の挨拶を少し変えてみました。もしもっといい挨拶、最初の挨拶があれば皆さん教えてください。こういう風に言った方がいいんじゃないかとかね、あったらレターで教えてください。さて、今日のテーマに入りますが、皆さんは普段肋骨を意識して生活したことはありますでしょうか。肋骨です。肋骨ってどこにあるか分かりますかね。肺を覆っている骨ですね。胸郭、胸のところにある骨ですよね。この肋骨を意識して生活したことがあるという人はそんなにいないんじゃないかなとは思うんですが、タイトルにあるように姿勢ともこの肋骨って関わってくるんですよ。あとはウエストの締まり具合っていうところも関係しますね、肋骨と。あと呼吸が浅いなんていう方もそうですね。例えば整体とかマッサージに行った時に呼吸が浅いですねなんて言われることがある、言われたことがあるかな人もいらっしゃるかもしれません。まあ、その呼吸に関わってくる肋骨です。この話を何でしようかと思ったかというと、うちの生徒さんを見ていて、あ、すごい肋骨が動くようになったなと感じたことが最近あったんですね。というのも、この配信でもよくトレーニングをするときは基本が大事だよ、その基本の一つが姿勢だよっていう話をすると思うんですけど、この姿勢を良くするためには肋骨の動きっていうのもすごく大切になるんですよ。細かく、すごくこうちょっと専門的な話をすると、この肋骨の動きっていうのもすごく大事なんですよ。なぜかというと、姿勢を保つためのインナーマッスルは4つあって、その4つをコアと言うんですけど、まとめてねコアマッスルなんて言ったりするんですけど、この中の一つが横隔膜なんです。この横隔膜はどこについてるかというと、胸骨、肋骨、腰椎なんです。で、まあ、そこが起死部っていうんですけど、この起死部に肋骨ってありましたよね。でこの肋骨も第7から12肋骨、12個の肋骨ある中の7から12の肋骨の内側についてます。なので横隔膜を動かすためには肋骨が動かないといけないんですね。肋骨もかな、動かないといけないんです。じゃあなんで肋骨肋骨が動かないといけないのか、横隔膜が動かないといけないのかっていうと、呼吸をするときに肺は自分で動かないんです。自動運動をしないんですよ。じゃあどうやって動いてるかというと、肋骨の間の肋間筋とこの横隔膜を動かすことによって肺が動くんですね。つまり呼吸をすることができるんです。超簡単に言うとなんだけど、ということは肋骨の間の筋肉とかこの横隔膜が動かないといけないわけだから、ちゃんと肋骨が動くっていうことがすごく大切になってくるんですよ、呼吸をする上で。でこの横隔膜が動き始めると、今度は骨盤底筋群や多裂筋といった背骨の周りの筋肉も動き出して、そして腹横筋も連動して動き出すんです。 この腹横筋はお腹の周りを背中の方までぐるっと帯のように、着物の帯のようにぐるっとお腹をこうサポートしてるというか、お腹の周りをぐるっと囲んでいる筋肉なので、この腹横筋をしっかりと使えるようになることが姿勢を良くしたりウエストを細くしたりするのに大切なんです。今ここでウエストを細くするのに腹横筋大切だって言いましたけれども、普通の腹筋、起き上がりこぼしの腹筋みたいなのでウエストを細くしようと思っている方はいらっしゃいますか？起き上がりこぼしの腹筋はもちろん腹横筋も使うんですが、主に鍛えるところは腹直筋といって、お腹の真ん中を縦に走ってる筋肉なんですよ。縦に走ってる筋肉を引き締めても鍛えてもウエスト細くならないですよね。ウエストの周りを囲っている筋肉を引き締めるからウエストが細くなるわけで、でそれが腹横筋というわけです。でこの腹横筋を使えるようにするためには横隔膜を動かせなきゃいけないんですけど、そのためには肋骨が動かないといけないわけです。ちゃんと肋骨がきちんと動いて初めて横隔膜が動くわけですから、姿勢を良くしたりウエストを引き締めたりするためには肋骨が動かないといけないんですよ。ところが肋骨を動かすなんていうことはあまり習わないと思うんですね。姿勢を良くしましょうなんて言った時に胸を張ってとか肩甲骨を寄せてなんて習うこともあるかと思うんですけれども、姿勢の良さっていうのはそこだけじゃないと思うんです。特にトレーニングをする際には腰を痛めないようにするためにも、そして効果的に筋トレをするためにも、このコアマッスルをちゃんと使えないといけないんです。で、じゃあそのためにはってまた戻るけど、肋骨がちゃんと動くっていうことが実はめちゃくちゃ大事なんです。そして最初に戻りますけども、この肋骨がちゃんと全体的に動くようになったなっていうのを最近とある生徒さんで確認して、ああすごいなというふうに思ったという話です。ということは呼吸もしっかりできるようになるし、姿勢もきちんと自分の体を支えられるようになって、トレーニングの効果も出しやすくなるということですね。だからね、本当にこう肋骨がすごい固まってて動かないっていう方の場合は、このコアマッスルに力を入れることができなくて、ちゃんと使うことができなくて、姿勢を保てずトレーニングの効果が出にくいっていうことは本当にあるんですよ。なので最初にうちにトレーニングにいらっしゃった方には、呼吸から教えるっていうこともよくあります。肋骨を動かすところから始めるっていう方も本当にいます。動かなすぎる、肋骨が本当に固まっちゃってるんですよね。動かない、呼吸が浅い、横隔膜が動かず腹横筋も動かないみたいなことがあって、それは結構トレーニングするときに危険なので、ちゃんと姿勢を良くするために肋骨の動かし方からやるっていうこともありますね。ただそれだけだとちょっとつまらないので、そこも入れながらやるんですけども、そうやって練習をしていくうちに徐々に肋骨が柔軟に動くようになって、姿勢もきちんと取れるようになって、トレーニングの効果が出るようになってきます。これはね、本当に基礎の基礎なんですよ。で、最初なんでこんなことをさせられるのかなんて、こういう話をきちんとしないとみんな分かんないわけですよね。しかもさ、パーソナルトレーニングとか運動とか言うとハードなトレーニングをするとか、体を大きく動かすとか、汗をかくとか、そういうイメージで思ってらっしゃる方いると思うんですけど、ストレッチだけしたい、ストレッチだけしてほしいとか、そういう場合はいいかなとは思うんですが、姿勢を良くしたいとか、 本当に痩せたいとかウエスト細くしたいとか理想の体型になりたいっていう場合は、肋骨をちゃんと動かすっていうこともやらないとダメだと私は思います。動けばいいんだよ。ただちゃんとこう、あ、上手にこう呼吸できてるなとか動かせてるなっていう場合はもうそしたらコアトレに行っちゃうんだけど、コアトレに行けないケースもあるってことなんですよね。肋骨が動かなすぎて、その時は肋骨を動かすっていうところからやるんだけど、それがすごく大事だということです。なんでこんなことさせられてんだろうって思うかもしれないんだけど、やんないとダメなんですよ。まあ動かない方はやらないとダメということですね。やった方が効果が出やすいよと、早く効果が出るよということです。急がば回れですかね。そういうことがあります。はい、ということで皆さんもぜひ、呼吸しっかりできてるか、肋骨動いてるかっていうのをチェックしていただければと思います。そしてどんなトレーニングしても腰が痛くなるというような場合は、これはもしかしたらちょっと最初にやらなければいけないかもしれません。コアトレをね。さらに肋骨が動いてない場合は肋骨を動かすところからやらないといけないかもしれません。自分はどのタイプなのか見極めて、安全にそして効果的にトレーニングをしてください。ということで今日はここまでです。メグでした。